社会とがん201、家族ががんになったとき、第3版。国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター編集。この冊子は、実際にがんになった方、ご本人やそのご家族から、治療や日常生活の中で困ったり悩んだりした体験を広く聞きながら作成しました。ご本人のご家族であるあなたに向けて、あなたが今できることを考えるヒントになることを目指しています。これからあなたがこの状況とどう向き合い、ご本人にどう接したらよいのか、治療の流れに沿って次の3つのヒントとともに考えていきます。囲み。がんになったらご本人とあなたを支える3つのヒント。ヒント1、患者さんの気持ちや希望を理解する。ヒント2、情報とうまく付き合う。ヒント3、家族が自分自身も大切にする。囲み終わり。ご家族といってもご本人との関係性は様々です。遠方に住んでいたり、多忙でご本人と過ごす時間が取れないご家族もいることと思います。でも、様々な立場のご家族を支える情報や相談窓口、制度があります。あなたなりの関わりを大切にしていきましょう。ご本人を温かく支えていくため、そしてあなた自身のことを大切にしていくために、この冊子がお役に立てば幸いです。目次。1、家族ががんになったときに知っておきたいこと。1ページ。1-1、がんは珍しくない病気。1ページ。1-2、がんの治療の流れ。1ページ。1-3、がんになったご本人への接し方の基本。3ページ。1-4、情報はご本人とあなたを支える力。3ページ。1-5、家族は第二の患者。4ページ。1-6、困った時には医療者や相談員に相談する。5ページ。2、家族が癌と診断された時。6ページ。2-1、担当医とのコミュニケーションにあたって。6ページ。2-2、診断された時からの緩和ケア、7ページ。3、家族が治療を始めてから、12ページ。3-1、入院での治療を支える、12ページ。3-2、通院での治療を支える、13ページ。3-3、副作用の対処法を知る、13ページ。3-4、利用できる制度や支援の窓口を知る、14ページ。3-5、療養生活でのご本人との関わり、16ページ。4、家族のがんが進行・再発したとき、18ページ。4-1、治療の選択にあたって、18ページ。4-2、がんが再発したときのご本人との関わり、19ページ。コラム、がん情報サービス。アドレス、http://がん情報ganjoho.jp。22ページ。コラム、がん相談支援センターとは、23ページ。コラム、がん相談支援センターでご家族からよくある相談のご紹介。24ページ。5、がんになったご本人とあなたを支える3つのヒント。まとめ、25ページ。国立がん研究センター、がん対策情報センター作成の冊子、28ページ。がんの情報をインターネットで調べたいとき、29ページ。がん相談支援センターの紹介、患者筆形についてのお問い合わせ、30ページ。がん相談支援センターについて、 31ページ。目次終わり。1、家族ががんになった時に知っておきたいこと。1-1、がんは珍しくない病気。高齢化が進んでいる今日、日本人では2人に1人が一生のどこかでがんにかかります。がんは決して珍しい病気ではありません。また今日では、がんの治療をしながら、これまで通りに仕事や通常の社会生活をしている方は多くいます。がんになったのは食生活が悪かったからだ。家族が気をつけてあげられなかったからだ。などと過去を振り返ったり、原因を求めたい思いに駆られる方もいるかもしれません。しかし、多くのがんの原因は解明されていません。視点を未来に向け、少しずつでも自分にできることを見つけていきましょう。1-2、がんの治療の流れ。図1は治療の流れに沿って、医療者に聞いておくと良いことの例を示したものです。大まかな流れを把握しておくことで、どの場面で担当医との面談に家族として同席したら良いかを考えたり、気持ちの準備をしやすくなったりします。例えば、診断時には検査結果を踏まえて、担当医から医学的な診断名と今後の治療方針について話があります。病気を正しく理解するためにも、正式な診断名をご本人と一緒に確認しましょう。また、治療開始までの間に、治療に関わる費用や生活について、仕事や学校、家事、育児、介護など、もある程度考えておくことも大切です。2ページ、図1、治療の流れと医療者に聞いておくと良いことの例。それぞれの場面ごとに聞いておくと良いことの例が示されています。順に読んでいきます。まず、がんの疑いでは、診断までに必要な検査の流れ。次に、検査では、それぞれの検査結果。次に、診断から治療選択では、1、医学的な診断名、2、治療の狙い、3、治療の選択肢とそれぞれの特徴、長所、短所やスケジュール。4、治療の形式、外来、入院やその期間。5、治療にかかる費用の目安。6、保険や各種制度の手続き。7、休職などの手続きと復帰までの見通し。希望があればセカンドオピニオンと。次に治療開始では。1、今後の大まかなスケジュール。2、手術後の病理検査の結果。3、治療の副作用、対処法、生活上の注意点など。次に、治療予定の変更が生じたとき、では、1、治療の追加や変更が生じた理由、2、治療の狙い、3、治療の変更に伴う費用の目安。次に、治療の終了経過観察、では、1、予測される見通し、長期的、短期的、2、生活上の注意点、3. 経過観察のスケジュール。次に、転移・再発時では、1. 今後の治療の流れ、2. 治療の狙い、3. 予測される見通し。図終わり。 1-3 がんになったご本人への接し方の基本。多くの患者さんは、がんになったからといって、極端に気を使われたり、無理に何かを言ってもらうことを望んでいるわけではありません。肩の力を抜いて、まずは診断や治療などのその時々で、ご本人がどのような気持ちでいるか想像してみましょう。もちろん、ご本人の気持ちを 100% 理解することはできません。思いがけない行き違いが生じることもあることでしょう。それでも、一生懸命に相手を理解しようとしたこと、 手探りでもコミュニケーションを重ねていたことは相手に伝わり、そうしたあなたの存在そのものがご本人にとって大きな支えにつながります。 1-4 情報はご本人とあなたを支える力。がんといってもその種類や進行度によって状態は様々です。まずは担当医とよく話し、病状を正確に把握することが大切です。疑問点は遠慮せずに質問しましょう。面談の前に不安なことや聞きたいことをメモにまとめておくと役に立ちます。その上でもっと詳しく知りたいと思ったら自分たちでも調べてみましょう。情報を得ることで漠然とした不安が軽減することがあります。また納得のいく決定をすることにもつながります。 1-5 家族は第二の患者。がんが珍しくない病気になりつつあるとはいえ、大切なご家族ががんと診断され、家族ががんであることを受け入れられないなどの思いを抱いたり混乱することはごく自然なことです。そうした中で、自分が辛くても本人はもっと辛いのだから我慢しなくてはと気持ちを抑えてしまう場合も少なくありません。その結果、様々な不安や気持ちの落ち込みが続いてしまう方もいます。4ページ図2、ご家族が体験する不安や気持ちの落ち込みの例。不安の例と気持ちの落ち込みの例が示されています。まず不安の例。心配が頭から離れない。考えたくないのに嫌なことを考えてしまう。怒りっぽい。イライラする。冷や汗がひどい。集中できない。眠れない。いつも緊張していてリラックスできない。そわそわして気持ちが落ち着かない。次に気持ちの落ち込みの例。何をしても楽しめない。食欲がない。物事が決められない。自分を責めてしまう。集中できない。眠れない。やる気が出ない。だるい。疲れやすい。生きるのが面倒になる。図終わり。一方で、そうした辛さを抱えながらも、仕事や学校、家族の世話や家事など、あなた自身の日常生活を維持していく必要もあるでしょう。こうしたことから、ご家族は、がんになったご本人と同じか、それ以上に精神的負担がかかる第二の患者とも言われています。ご本人をサポートするためにも、あなたが意識的に自分自身をいたわり、必要な支援を求めることは大切です。1-6、困った時には医療者や相談員に相談する。重要なことは辛い気持ちを一人で抱えないことです。家族であるあなたの心配事を友人や知人へ相談することだけでなく、医療者に相談することもできます。担当医が忙しそうでなかなか話をしにくいと感じる場合には、看護師などの医療者に声をかけても構いません。また、がん相談支援センターを活用することも一つです。がん相談支援センターは、ご家族の心の辛さへの対処はもちろん、患者さんご本人の副作用への対処や治療費の支払い、各制度の活用等、仕事や生活全般にわたって幅広い相談ができます。がん相談支援センターについては、23ページから24ページをご覧ください。現実的に家族だけでできる支援には限界があります。ぜひ、周囲の力や様々な制度を利用しながら歩みを進めていきましょう。制度については、15ページ、図6、利用可能な制度や対応窓口の例もご参照ください。2、家族が癌と診断されたとき。癌の疑いを知ってから治療が始まるまでの間は、大きな衝撃を受けながらも、様々な事柄を決め、対処しなくてはなりません。ご本人もあなたも初めて経験することが多いでしょう。ご本人ができるだけ安心して 治療に臨めるよう、あなたならではのいたわりや手助けを考えてみましょう。 2-1 担当医とのコミュニケーションにあたって、がんという病気では診断や治療、その後の療養など医療者と長く関わっていくことになります。ご本人の病状を最もよく理解しているのは担当医をはじめとする医療者です。納得して治療や療養に向き合えるように、医療者にしっかりと希望や疑問を伝え、信頼関係を作っていくことは大切な点です。特に痛みなどの自覚症状や困っていることはご本人にしかわからないため、ご本人が自分の言葉で伝えることが必要です。しかし混乱して頭がいっぱいになり、担当医に何をどう質問してよいかわからない、思うように希望を伝えられないという方もいます。そうした中で家族が冷静に立ち会ってくれることで助かるという方もいます。一方で家族がご本人以上につい感情的になってしまったり、治療方針等に関してご本人の意向を確認せずに、ご家族自身の思いを先行させてしまうことなどで、互いに衝突したり、ご本人が困ってしまった例も少なくありません。治療や療養生活で、いつ、誰に、どんなふうにサポートをしてほしいかは人によって異なりますが、あくまでも治療の主役はご本人であることに変わりありません。ご本人が納得できる選択ができるように話し合いをしていきましょう。以下は担当医との話し合いに際して、ご本人とご家族から寄せられた声の例です。参考にしてみてください。7ページ、図3。担当医との話し合いにおけるご本人とご家族の声。患者として悩んだこと、家族として工夫したことが示されています。まず、患者として悩んだこと。家族の心配はありがたかったが、がんについてすぐに向き合う気持ちになれない状態だった。心配のあまり、家族がとても感情的になってしまった。家族と治療の希望が異なったときに、家族の希望を強く主張された。担当医との面談で、家族が要領を得ない質問を繰り返した。次に、家族として工夫したこと。まず、本人の意見を尊重するよう心がけた。診断や治療の説明を受けるときは、できるだけ同席した。担当医との面談前によく話し合い、どうしたいかを一緒に考えた。担当医との面談では、メモを取ったり、本人が言いにくいことがあるときには、代わって意見を付け加えるなどした。本人が治療についてゆっくり考えられる時間を作った。治療への思いに相入れない部分もあったが、互いに納得できるまで何度も素直な思いを話し合った。他の家族とも情報共有を心がけた。図終わり。 2-2 診断された時からの緩和ケア。辛い気持ちを和らげるために緩和ケアを利用することも一つです。緩和ケアは決して身体の痛みや苦痛だけを対象としているのではありません。診断時のご本人やご家族の心の辛さにも、様々な医療者がチームを組んで支援してくれます。ヒント1、患者さんの気持ちや希望を理解する。がんと診断された時の気持ちを理解し合う。がんと診断された方が経験する心の状態の代表的なものが不安と落ち込みです。眠れなくなったり、食欲がなくなったりする人も少なくありません。これらは4ページに記したご家族の経験する心の状態と同じです。8ページ、図4。診断時のご本人とご家族の声。患者として悩んだこと、家族として工夫したことが示されています。まず、患者として悩んだこと。 がんになったことを家族にどう伝えてよいかわからない。内緒にしておこうか。心配させて申し訳ない。落ち込んでいる姿を見せられない。頑張らなくては。家族であっても自分の気持ちはわからない。家族にしか気持ちをぶつけられず当たってしまった。次に家族として工夫したこと。あまり気遣いすぎるのも良くないと思い、普通に接するようにした。黙ってそばにいた。取り留めのないことでも黙って耳を傾けた。喧嘩や行き違いがあっても、家族の関係が変わることがないと気楽に構えた。ゆっくり休む時間を持てるように、うちのことを肩代わりした。家族としても治療や病院について、正しい情報を身につけた。図終わり。あなたがいてくれること、そのものが支えになる。それではあなたはどうしたらよいのでしょうか。がんについて真正面から語り合うことは、特に診断から間もない時期には、患者さんご本人にもご家族にも難しいものです。でも手探りでも、お互いの不安や気持ちを正直に出し合うことで、少しずつ理解し合えるようになることが多いようです。うまくサポートできるかと過度に不安にならずに、一歩一歩進んでいきましょう。ヒント2、情報とうまく付き合う。治療や病院に関する情報を探す。がんと診断されても、様々な検査が終了するまでは、多くの場合、その進行度や治療の見通しなどはわかりません。通常、様々な検査を経て、だんだんと分かってきたことを、順次担当医が説明してくれます。まずは医学的病名は何で、がんのある臓器は体のどのあたりにあり、どんな働きをしているのか。そのがんを専門とするのは、どのような診療科なのか。を知っておきましょう。がんの状態や治療の内容にもよりますが、一般的には診断を受けてから治療が始まるまで、検査や入院待ちなどの時間があります。その間に情報を集め、病状や今後の治療について理解を深めたり、治療の準備をすることができます。あなた自身が適切な情報を得ることは大切。診断されたご本人だけではなく、あなたが適切な情報を得て、病気や治療の理解を深めることは、あなたの不安を減らし、現実的な見通しを立てることに役立ちます。また、家族が担当医との面談に立ち会う際には、家族自身にも病気の正しい理解がなければ、かえって混乱してしまうこともあります。どんな情報をどのように探したらよいかなど、情報探しのお手伝いも、がん相談支援センターでできます。参考、22ページ、がん情報サービス。アドレス、http://ganjoho.jp。23ページ、がん相談支援センターとは。ヒント3。家族が自分自身も大切にする。ご家族ならではの辛さと対処法を知る。がんと告げられた時、誰もが驚き、大きなストレスを感じます。病名を耳にした後の数日間は、まさかがんのはずがない。何かの間違いに決まっていると認めたくない気持ちが強くなる人がほとんどです。これは大きな衝撃から、心を守ろうとするごく自然な反応です。ご家族ならではの辛さもあります。気がついてあげられなかったとご自分を責めたり、家族を失うのではないかといった辛さを感じながらも、自分がしっかりしなければと追い詰められてしまう方もいます。また変わってあげたいなどと葛藤することもあります。治療を受けるご本人を案じるあまり、多くのご家族はご自身のことを後回しにしてしまう傾向があるようです。がんの治療は一般にはある程度の長い期間がかかります。 ご本人を支えるためにも、あなた自身の気持ちや体をいたわること、生活も大切にすることが大事です。家族全体のコンディションを整えることが、ご本人の支えにもなります。辛い気持ちが続いたり、ご本人の看病とご自身の仕事や家事などの両立で困ってしまった時には、誰かに聞いてもらったり、利用できるサポートを探すのも一つの手です。そんな時は、がん相談支援センターへ相談をしましょう。最初は漠然とした不安や疑問でも、話をする中で問題が明確になったり、ご自身が大切にしたいことに気がつくことがあります。参考23ページ、がん相談支援センターとは、辛い気持ちへの対処として特効薬があるわけではありませんが、図5にこの状況から歩みを進めるための対処の例を示します。例えば、これまでご本人と一緒に歩んできた道のり、家族として培ってきた関係を振り返ることも役立つかもしれません。これまでにもきっとたくさんの困難を乗り越えてきたことと思います。そしてその中に、ご家族ならではの強さがあったことと思います。また、ご本人の病状や先が見えないことも、あなたの辛い気持ちと密接に関連します。治療や今後の見通しなどについて、担当医や看護師などの医療者に尋ねて、情報を得ることで不安が軽減することもあります。11ページ、図5。日常生活での辛い気持ちへの対処の例。7項目あります。順に読みます。1、自分の強さを思い起こす。過去に困難を乗り切ってきた。方法を思い出してみる。2、体を休める。温かいお風呂に入る。早めに布団に入る。睡眠時間をしっかりとる。3、リラックスできるように工夫する。深呼吸する。適度な運動をする。趣味の時間を大切にする。音楽を聴いてゆっくりする。4、人に話す。信頼できる人に打ち明ける。医療者に気持ちを打ち明ける。同じ立場の人に相談する。5、優先順位をつける。一度に解決をしようとせず、最も大切なことから徐々に手をつける。6、対人関係で工夫する。無理をしない、断る勇気を持つ。7、その他、自分を責めない、自分の一番ほっとできる時間を大切にする。図終わり。3、家族が治療を始めてから。治療を進めていく中で様々な状況が生じてきます。患者さんご本人で対処できているのか、ご家族として支援が必要か戸惑うこともあるかもしれません。同居か別居か近くに住んでいるかどうかはもちろん、ご本人やご家族の年齢や社会生活のありようによっても支援の形は様々です。3-1入院での治療を支える。入院中の看護・介護は病院に任せられますが、衣類の洗濯や日用品の買い物などをご家族がサポートすることで、ご本人の手助けになることがあります。また、入院が長期にわたるときには、以下の点などを確認しておきましょう。留守中にやってほしいことや必要な手配がないかをご本人に聞いておく。知人から不在の理由を聞かれた時の対応も相談しておく。あなたがいつ病院に行けるのかを知らせておく。入院中は親しい人と話をしたい人、黙ってそばにいてもらうだけで落ち着く人、一人でいたい人など様々です。ご本人がどうしてほしいかを気にかけて接すること。ご本人も安心して療養できるでしょう。退院時には医師や看護師から生活上の注意点についての説明があります。今後の日常生活で どのような配慮が必要になるか、しっかりと聞き、メモをしておきましょう。 3-2 通院での治療を支える。放射線治療、薬物療法、抗がん剤治療は、多くの場合、外来通院で行われ、治療中も仕事や家事などができる場合もありますが、個別の状況によって大きく異なります。いずれにしても、心身に負担がかからないように、ご本人やご家族の注意が必要です。治療の前には、医師、看護師、薬剤師から治療の内容や副作用について詳しい説明があります。どのような症状が起きる可能性があるかや、自宅での対応方法、どのような場合に急いで受診をする必要があるかなどについて、事前に十分に話を聞いておくことが安心につながります。3-3 副作用の対処法を知る。手術や薬物療法などの治療による合併症や副作用は、同居するご家族の生活に少なからず影響します。例えば、薬物療法の中には、食欲不振、味覚、嗅覚の変化が生じるものがあります。病院には、こうした療養生活をサポートするスタッフがいます。例えば、食事については、治療を受けている病院の管理栄養士に相談ができます。また、参考となる様々な書籍が出ています。副作用や合併症、その対処法は治療によって様々ですので、詳しい情報については医療者へ尋ねましょう。起こりうることやその対処法、注意点を事前に知っておくと、状況の理解や冷静な対応に役立ちます。また、ご本人の体調や療養生活の困りごとをあなたがメモをしておき、医療者に伝えることも役立つ場合があります。3-4 利用できる制度や支援の窓口を知る。がんの治療を優先させることは大切ですが、ご本人やあなたの生活を考えることも大切です。治療によっては、ご本人やあなたが仕事を中長期にわたって休んだり、生活の手助けが必要になることがあります。こうした際に利用できる様々な制度があります。あなたがご自身の生活を大切にしたり、支援を求めたりすることは、患者さんご本人を大切にすることにもつながります。囲み。制度や保険を活用するポイント。1. 主な問い合わせ先を確認しましょう。まずは、がん相談支援センターに相談しましょう。その他には、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。2. 医療や介護、療養での支払いの領収書は捨てずに保管しましょう。医療費控除等、様々な手続きの際に必要となります。3. 各制度の対象となる基準には、ご本人のみならず、ご家族、世帯、の所得や状況が関連するものもあるので、家族全体の状況から活用できる制度がないか調べてみましょう。4. 新しく治療を始めるときや、退院、療養場所を変えるときなど、ご本人の状況が変わったときに、活用できる制度について見直してみましょう。5. 生命保険、医療保険、がん保険などに入っている場合には、契約内容を確認しましょう。囲み終わり。16に、がんになったご本人やご家族が利用できる可能性のある制度の例をお示しします。自分がどのような制度が使えるか知りたい場合は、まずは、がん相談支援センターに相談することから始めましょう。15ページ、図6。利用可能な制度や対応窓口の例。相談内容、利用できる制度、対応窓口が図で示されています。順に読みます。まず、どこに相談してよいかわからない。病気のこと、治療のこと、療養のこと、制度のこと、お金のことなど何でも。 利用できる制度などを一緒に考えご紹介します。対応窓口はがん相談支援センターです。次にご家族のこと。ご本人を介護するために休職したい。利用できる制度は2つあります。1、介護休業、介護休暇。勤務先の人事、労務担当部署。2、介護休業給付金。勤務先所在地管轄のハローワーク。次に、介護が必要となる可能性がある。介護保険制度、訪問介護、訪問看護、通所介護、福祉用具など。市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター。次に、ご本人のこと、休職を検討したい。傷病手当金。会社担当者、協会健保、健康保険組合など。次に、がんの治療で障害が残る可能性がある。例、人工肛門など。利用できる制度は2つあります。1、障害年金。年金事務所、年金相談センター、市区町村の国民年金担当窓口。2、身体障害者手帳。市区町村の障害福祉担当窓口。次に、医療費の負担を軽くしたい。高額療養費制度。加入している公的医療保険、健康保険組合、協会健保、国民健康保険、後期高齢者医療制度の担当窓口。次に、税金の還付を受けたい。医療費控除。住所地管轄の税務署。次にお金のこと。生活が苦しい。生活にかかる経済的支援を受けたい。利用できる制度は2つあります。1、生活保護制度。住所地管轄の福祉事務所。2、生活福祉資金貸付制度。市区町村の社会福祉協議会。図終わり。3-5、療養生活でのご本人との関わり。治療を進める中で患者さんご本人としては、副作用の辛さや対応方法に加えて、副作用や病気についての周囲への伝え方、家事の負担や仕事など、社会とのつながりで悩む方も少なくありません。図7は、ご本人とご家族から寄せられた療養生活で悩んだことや、工夫したことの一例です。参考にしてください。16ページ、図7。療養生活に関するご本人とご家族の声。患者として悩んだこと、家族として工夫したことが図で示されています。まず、患者として悩んだこと。見た目は元気なため、副作用の辛さを家族に分かってもらえなかった。治療に伴う雑毛などの容姿の変化に悩んだ。病気について、どこまで地域の人や親類に伝えるかについて、家族と考え方が合わなかった。入退院を繰り返し、家族に負担をかけた。割り切りができるまで社会や地域に負い目を感じた。次に家族として工夫したこと。とにかく本人の話をよく聞き、何をしてほしいかを知るようにした。副作用で辛そうな時は家事を代わりに行い、本人が休養に専念できるようにした。病気のことを伝えたい人、伏せたい人について、本人の気持ちを尊重した。本人と社会との関わりが続くよう積極的にサポートした。本人が自分で症状を訴えることが困難だったので、家族で早めに気がつけるよう心がけた。図終わり。ヒント2、情報とうまく付き合う。 治療の中で使われる言葉を理解する。治療が進むと、がんについての知識も増え、医療用語にもある程度慣れてくるでしょう。すると、受けている治療法や検査結果の意味、他の治療法などについてもっと深く知りたくなることも多いようです。自分で調べた治療が科学的根拠があるのか、専門の医師の判断はどうなのかという視点を持つことは大切です。治療の中では医師から、標準治療という言葉を使って治療法を説明されるかもしれません。標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示されたものです。まず、がんの治療では、標準治療が重要なキーワードです。標準治療を知りたいときは、がん情報サービスで調べましょう。一方で、臨床試験、未承認薬、先進医療などといった言葉を聞くこともあるかもしれません。これらは標準治療よりも優れた効果があることを示しているのではなく、現在有効性や安全性が検討中であったり、研究などのために限られた施設のみで行われる治療であることに注意が必要です。参考22ページ、がん情報サービス。アドレス http://がん情報ganjoho.jp 4. 家族のがんが進行・再発したとき、長い療養生活の中では予期せぬ形で治療の方向性を見直す必要が生じることもあります。例えば、がんの再発を告げられることは計り知れない衝撃です。多くの方が最初にがんと診断された時以上の不安や落ち込みを感じます。頭が真っ白になって担当医の説明が頭に入らなかったという方はたくさんいます。すぐに落ち着くことはできなくても、納得できる治療法を選ぶためにしっかりと担当医と対話を重ね、がんの状態や治療の方針を知り、正しい情報を得ることは大切です。参考7ページ、図3、担当医との話し合いにおけるご本人とご家族の声。4-1、治療の選択にあたって、治療法の選択はご本人の生き方にも直接関わるものです。あくまでも治療の主役はご本人であることを念頭に、ご本人が何を大切にしたいかを考えていきましょう。なお、治療方針をすぐに決めるように言われることもありますが、心の準備がないときや疑問があるときには、すぐには返事ができないと伝えることも大切です。例えば、一度家族で落ち着いて話し合って決めたいと伝えても良いでしょう。納得して選択するためにセカンドオピニオンを希望することもできます。 4-2、 がんが再発した時のご本人との関わり。がんの再発に際しては、多くの方が体や心も不安定で変化しやすい状態になります。ご本人が自分の望むことを整理できないこともあります。また、ご家族がしてあげたいと思うことと、ご本人が望むことが違うこともあるかもしれません。こうあるべきという正解はありません。しかし、適切に病状を理解し、気持ちのすれ違いを避けるためにも、お互いの思いや知り得た情報を共有することは大切です。まずは日々の生活の中で意識的に対話を重ね、ご本人の望んでいることを見つけていきましょう。図8に、再発時に生じるご本人とご家族の声の例を示します。がんが再発したとしても、これまで培ってきた関係が変わることはありません。普段通りに向き合っていきましょう。19ページ、図8、再発時のご本人とご家族の声。患者として悩んだこと、家族として工夫したことが示されています。まず、患者として悩んだこと。 両親に伝えるのが一番つらかった。家族には隠さないことが一番大切だと思い、勇気を持って話をした。再発時に家族との知識、情報の差があり、意識のずれが生じた。次に家族として工夫したこと。今まで通りに接した。他の家族、子供たちに何をどこまで伝えるか、本人の希望を聞いた上で対応した。絶望的な病状でも、わらをもすがる思いで、科学的根拠のある治療から離れることはしなかった。担当医と何度も話して、言いにくい時は看護師さんや病院の相談窓口で納得できるまで話した。図終わり。ヒント2、情報とうまく付き合う。不確かな情報に惑わされない。治療を変更するときや中断するときは、患者さんやご家族の多くが様々な情報を集めます。初めてがんと知ったときは、多くの方がどのような病気かを調べると思いますが、すでにいくつかの治療を経ている段階では、標準治療以外の治療法を調べたいということがあるかもしれません。研究段階にある臨床試験の情報や統合医療、中、などについて調べる人もいます。個々の治療法を探すにあたって、まず研究段階の治療とはどういうものかについて理解しておきましょう。17ページ、治療の中で使われる言葉を理解するもご参照ください。今日、インターネットでは手軽に情報を得ることができます。しかし、中には医学的に信頼できない情報、誤った情報もあります。がんが消えたなどの派手なキャッチコピーや高額な出費を要求するサイトは注意が必要です。私はこれで治ったなどの経験者の話もご本人に当てはまるものとは限らないため、注意が必要です。治験などの臨床試験、先進医療などについて知りたいと思ったとき、得た情報を信頼していいか、利用していいかどうか迷ったときは、医療者やがん相談支援センターにご相談ください。中、統合医療。通常、がんの治療の目的で行われている医療のみならず、補完・代替療法、民間療法や伝統医学などを組み合わせて行うもの。中、終わり。参考になるサイト。厚生労働省統合医療に係る情報発信等推進事業。統合医療情報発信サイト。アドレス http://www.egim.ncgg.go.jp/。ヒント3。家族が自分自身も大切にする。あなたを支える様々な人がいることを知る。困難な状況に際して周囲の力を借りることはとても大切です。治療を受けるご本人の担当医や看護師、その他様々な医療者、ソーシャルワーカー、心療内科や精神科の医師、心理師などにご家族が自分の辛さや困りごとを相談しても構いません。ご本人の判断能力が低下している場合などには、治療選択やご本人への告知について、ご本人に代わって医療者から希望を尋ねられることもあります。また、今後の治療や療養場所、介護など様々な心配事が生じることもあります。一度にすべてを解決することは難しいですが、専門家の手を借りることで、一つ一つ整理していくことにつながります。その他、同じ体験をした当事者同士が出会える場として、患者会や病院や地域の中に少しずつ増えてきている患者サロンと呼ばれる場があります。ご家族向けの会や患者さんとご家族が一緒に参加できる会もあります。 参加できる患者会を知りたい場合には、がん相談支援センターにお尋ねください。ご参考までに、がんに限らず、大切な人を亡くされたご家族などに向けて、グリーフケアという取り組みもあります。悲しみなどの辛い気持ちの整理や、ご本人やご家族の人生の意味などを見つめ直すことで、前向きに人生を捉え直すきっかけとすることを目的としています。どのような時でもあなたを支える人がいます。一人で悩まずご相談ください。コラム、がん情報サービス。アドレス、http://がん情報ganjoho.jp。国立がん研究センター、がん対策情報センターでは、がんに関する信頼できる、わかりやすい、役に立つ情報をインターネットや冊子、書籍を通して提供しています。診断されて間もないご本人には、必要な情報を取りまとめた書籍、患者筆記、がんになったら手に取るガイドがあります。また、それぞれのがんの診断や、治療、療養について詳しく知りたいときは、がんの冊子があります。治療と仕事の両立、職場復帰や経済問題に関することを詳しくまとめた冊子、がんと仕事の Q&A もあります。ご本人を支えるご家族も活用できる内容になっています。インターネットのウェブサイト、がん情報サービスでは、すべての冊子をダウンロードできます。その他にも、さまざまな症状への対処法、治療費や生活費の支援制度、心のケアやコミュニケーションのヒントなど、幅広く情報を得ることができます。それぞれの書籍や、がんの冊子の表紙の写真があります。コラム、がん相談支援センターとは、がん相談支援センターとは、全国のがん診療連携拠点病院に設置されているがんの相談窓口です。ご本人はもちろん、ご家族も無料でご利用いただけます。その病院で診療を受けていない方も利用できます。がん相談支援センターでは、がん専門相談員としての研修を受けたスタッフが信頼できる情報に基づいて、がんの治療や療養生活全般の質問や相談に対応します。担当医やご本人に直接話しにくいことも含めて、必要な情報を一緒に探したり、わかりやすく説明してくれます。お話しいただいた内容が了承なしに第三者に伝わることはありません。ご本人のサポートにあたっては、あなた自身の生活や仕事を大切にすること、介護の負担を軽減することも大切です。がん相談支援センターでは、あなたが利用できる各種制度に関する情報も得ることができます。がん相談支援センターの探し方。がん相談支援センターは、施設によって医療相談室、地域医療連携室、医療福祉相談室などの名称が併記されていることもあります。相談は、面談、電話、電子メールなど、いくつかの方法で受け付けており、匿名でも受けることができます。ご自身の地域のがん診療連携拠点病院や、がん相談支援センターは、がん情報サービス。アドレス、http://ganjoho.jp で探すことができます。また、がん情報サービスサポートセンター、電話、0570-02-3410 でも探してもらえます。コラム、がん相談支援センターでご家族からよくある相談のご紹介。5項目あります。1、がんの告知。患者本人にはまだ告知していないが、どのように伝えればよいか。2. 患者と家族とのコミュニケーション。患者本人が付き添いを嫌がり、一 一人で受診している。そのため、現在の体や治療の状況がよくわからず心配だ。がんと診断されて以来、患者本人が情緒不安定になっている。どのように接したらよいか。治療や仕事の方針について、患者本人と家族で意見が合わずに困っている。3. 介護・自宅療養について。自宅で過ごさせたいが、どのような準備が必要になるか。患者本人は家族に迷惑がかかると病院での療養を希望しているが、家族としては家で過ごさせてあげたい。自宅での療養を支えられるか不安がある。遠方の患者を呼び寄せて家族の住む地域で治療を受けさせたい。4. 家族自身の悩みについて。心配で眠れない日が続いている。家族向けの支援制度を知りたい。5. 子供の入院、治療、学校のことについて。入院が長くなりそうだが、学校のことはどうしたらいいか。紹介された病院が自宅から遠くて困っている。5. がんになったご本人とあなたを支える3つのヒント。まとめ。ヒント1。患者さんの気持ちや希望を理解する。その時々で患者さんご本人の気持ちや希望を理解するように努めましょう。がんになっても家族の関係や絆が変わることはありません。うまくできなくてもあなたがいてくれることそのものが支えになります。がんと診断された時の気持ちを理解し合う。8ページ。多くの方が経験する心の状態の代表的なものが不安と気持ちの落ち込みです。これはご本人だけではなくご家族も同様です。あなたがいてくれること、そのものが支えになる。8ページ。うまくサポートできるかと過度に不安にならずに一歩一歩進んでいきましょう。ヒント2。情報とうまく付き合う。情報とうまく付き合いましょう。がん情報サービスやがん相談支援センターを活用することがおすすめです。治療や病院に関する情報を探す。9ページ。情報を集め、病状や今後の治療について理解を深めたり、準備をすることで気持ちにゆとりを持って治療に臨めます。あなた自身が適切な情報を得ることは大切。9ページ。診断されたご本人だけではなく、あなたが適切な情報を得て、病気や治療の理解を深めることは、あなたの不安を減らし、現実的な見通しを立てることに役立ちます。治療の中で使われる言葉を理解する。17ページ。がんの治療では、標準治療が重要なキーワードです。標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示されたものです。不確かな情報に惑わされない。20ページ。得た情報を信頼していいか、利用していいかどうか迷ったときは、医療者やがん相談支援センターにご相談ください。ヒント3。家族が自分自身も大切にする。ご本人を支えるためにも、あなた自身の心と体、生活を大切にしましょう。ご家族は本人はもっと辛いのだからと気持ちを我慢してしまうことも少なくありません。その一方でご自分の日常生活も維持していく必要があります。そのためご家族は第二の患者とも言われます。ご本人をサポートするためにも意識的にあなた自身をいたわり支援を求めましょう。ご家族ならではの辛さと対処法を知る。10ページ。あなた自身の気持ちや体をいたわり、 生活を大切にすることがご本人の支えにもつながります。あなたを支えるさまざまな人がいることを知る。21ページ。困難な状況で周囲の力を借りることは大切です。担当医や看護師、その他さまざまな医療者にご家族が自分の辛さや困りごとを相談しても構いません。ここまでがんになった方、ご本人のご家族であるあなたに向けて、診断された時から治療、療養などの場面で今できることについて3つのヒントから考えてきました。がんになったからといって、ご本人との関係が大きく変わることはありません。まずはあなた自身のこれまで歩んでこられた道のり、ご本人と作ってきた関係をそのまま大切にしていきましょう。困難な場面に立たされたり、悩んだ時にあなたを支える人がいます。どうぞお一人で抱えずに、担当医や周囲の人にあなたのお気持ちをご相談ください。この冊子が手に取られた一人でも多くの方にとって、自分自身を大切にしながら今できることを考え、一歩を踏み出す助けとなることを願っています。国立がん研究センターがん対策情報センター作成の冊子。すべての冊子はがん情報サービスのホームページで実際のページを閲覧したり印刷したりすることができます。また全国の国指定のがん診療連携拠点病院などのがん相談支援センターでご覧いただけます。がんになったら手に取るガイド、普及審判と、もしもがんが再発したらの冊子は書店などで購入できます。その他の冊子はがん相談支援センターで入手できます。また展示版と録音版も制作しています。詳しくはがん相談支援センターにお問い合わせください。がんの冊子、社会とがんシリーズ。家族ががんになったとき、身近な人ががんになったとき、がん相談支援センターにご相談ください。各種がんシリーズ、肺がん、胃がん、大腸がん、肝細胞がん、乳がんほか。小児がんシリーズ、白血病、リンパ腫、脳腫瘍、神経芽腫ほか。がんと療養シリーズ、がんと心、がん治療と口内炎、がんの療養と緩和ケア、がん治療とリンパ浮腫、もしもがんと言われたらほか。がんを知るシリーズ、科学的根拠に基づくがん予防、がんと仕事の Q&A、患者筆携、がんになったら手に取るガイド、普及審判、別冊私の療養手帳、もしもがんが再発したら、がんの情報をインターネットで調べたいとき、近くのがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院、がん相談支援センターを探したいとき、国立がん研究センターがん情報サービス、アドレス http://がん情報/ganjoho.jp。 がん相談支援センターの紹介、患者筆携についてのお問い合わせ。がん情報サービスサポートセンター、電話0570-02-3410、3410はサポートと覚えてください。ナビダイヤルですので、通信料は発信者のご負担です。また、一部の IP 電話からはご利用いただけません。平日、土曜日、日曜日、祝日を除く、10時から15時。がん相談支援センターについて、がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されている がんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料でご利用いただけます。わからないことや困ったことがあればお気軽にご相談ください。全国のがん相談支援センターやがん診療連携拠点病院などの情報は、がん情報サービスアドレス http://ganjoho.jp でご確認ください。がん相談支援センターで相談された内容がご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。どうぞ安心してご相談ください。原本奥付け、がんの冊子、社会とがんシリーズ、家族ががんになったとき、編集発行、国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター、郵便番号 104-0045、 東京都中央区築地 5-1-1、 2007年4月第1版第1刷り発行、2017年1月第3版第1刷り発行。査読協力者、五十音順、大西秀樹、埼玉医科大学国際医療センター精神腫瘍科、佐伯俊成、私立三好中央病院緩和ケア内科、国立がん研究センターがん対策情報センター患者市民パネル、国立がん研究センターがん対策情報センター専門家パネル。原本奥付け終わり。社会とがん201、家族ががんになったとき、第3版を終わります。制作完了、2018年3月制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。